皆さんおはようございます。3月のすがすがしい朝を迎えております。下手な鉄砲も数打ちゃ当たると申しますが、私も一般質問をジェストもナンバーワンでやってみたいと思っておりましたら、念ずれば花開くものでございます。そうした真新しい気持ちで一般質問に臨みたいと考えております。よろしく願いをいたします。3月と申しますと卒業式のシーズンであります。広報域3月号のトップページにはさよなら、そしてありがとう、我が中学校との見出しのタイトルが連載をされておりました。まもなく中学校の卒業式が参ります。今年帰り廃校となる卒業歌一句を読んでみました。冬来たりなば遠からじと申します。厳しい冬が来れば春がすぐそばに、人生の厳しい冬もいつまでも続くわけではなく、希望に満ちた未来がすぐそばに待ち構えている。まもなく卒業式を迎える児童生徒たちに送ってやりたい心境でございます。一つの歴史が終わりを告げ、新たな歴史を刻む一歩が始まるんだなと感慨深く思う次第であります。それでは通告に従いまして一般質問を行います。大きくは3項目。白川生現任期の最終年度となりますので、実直なる市長の心意気を正したいと考えております。どうか答弁書に終始目を転じることなく腹の据わった答弁を期待を出しております。よろしくお願いをいたします。それではまず最初に、平成26年に開催予定であります長崎国会の取り組みについてお尋ねをいたします。私が質問を通告するや、この冊子が各議員に配られました。こういうのが先に配られておれば事細かに聞く必要はなかったのだなという思いであります。まずはさておいて、長崎がんばらんば国体君の夢羽ばたけ今長崎からをスローガンに、足取りキャラクターのガンバ君をマスコットとして45年ぶりに開催される2度目の長崎国体まであと3年となっております。行き来としましても競技開催地として果たすべき今後のスケジュール取り組みについて正したいと考えております。冊子に一部は載っておりますので骨格で結構でございますので、よろしくお願いいたします。2点目、国体競技招致は地方再生の起爆剤と位置づけるに値すると考えております。市長の燃えたぎる熱意はいかに、現在地域間競争が激化する中、壱岐市の国体を通じての戦略的取り組みを果たしたいと考えております。3点目、本年4月より壱岐市の 新行政組織がスタートいたします。その中で国対準備室は教育委員会社会教育課の下部組織として位置付けされております。戦略的取り組みとして取り組むためには早急に市長部局直轄にすべきではないかと提言を申し上げますが、見解をいたします。4点目として、大会の運営業務の分担に関する質問でありますが、現時点で一市がどれくらいの財政負担を要するのか、もし資産金額がございましたら公表を願いたい。以上4点に関する市長の答弁を求めます。
音島議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。白川市長。
おはようございます。本当にすがすがしい天気になりました。今日は音島議員おっしゃいますように私も誠心誠意答弁をさせていただきたいと思っております。まず1番目の26年開催の長崎国体の取り組みについて、その大まかなスケジュールをということでありますけれども、私は前回の長崎国体が昭和44年、私が高校を卒業いたしまして初めて社会人となった年でございまして、今本当にこう今回一市であるということを2回目経験するわけでございますけれども、本当にこう気持ちが入ると言いますか、その取り組みについて頑張らないかないといかないかんという気持ちでいっぱいでございます。まず一市で開催される競技でございますけれども、自転車競技ロードでございます。それからソフトボール青年女子でございますけれども、これが無事終えるということはもちろんでございますけれども、市民が一体となって取り組みまして、一市の掲げる海と緑、歴史を生かす癒しの島、壱岐にふさわしい魅力あふれる大会として、壱岐の開催に満足していただけるような大会とすることが開催者としての役割であると考えております。1月28日に壱岐市国体準備委員会が設立されました。その中に競技委員会、宿泊委員会、運営委員会、広報委員会などの専門委員会を立ち上げまして、それぞれの委員会ごとに詳細に計画を定め、常任委員会で決定していく、住民会総会で承認していくというふうな手順で進めてまいります。今後のスケジュールといたしましては、平成24年までに4年度までに競技会場の整備や運営体制を確立し、平成25年度にリハーサル大会、平成26年度に本大会となります。リハーサル大会といたしましては、ソフトボール競技が全日本クラブ女子ソフトボール選手権大会九州地区予選大会でございます。自転車競技が全国都道府県対抗自転車競技大会を予定しておるところでございます。次に、国体競技招致は史上最初の起爆剤とする絶好のチャンスだと考えるが、壱岐市は戦略的にどういうふうなことを考えているのかということでございます。議員ご指摘のように初めて壱岐市で競技が開催されるわけでございます。いろんな意味でこれをチャンスと捉えて壱岐市の発展につなげなければならないと考えているところでございます。そこで大きく次の3点について取り組んでまいります。まず1点目といたしましては、まちづくりという視点から市の体育協会を中心としてあらゆる関係団体が一丸となって大会の成功に向け連携を強める、全市民を巻き込んで壱岐市の一体感をさらに醸成するような取り組みといたします。2点目といたしまして、国家的行事である国体の開催を契機に、市民スポーツの環境づくり、指導者の養成、そしてスポーツに親しむ市民の拡大を図りながら、生涯にわたり気軽にスポーツを楽しむ、そういった機運を盛り上げ、市民の体力づくりや健康増進を推進してまいります。第3点目といたしまして、全国から大会に参加する人々を温かくお迎えし、友情と交流を広げるとともに、壱岐市の文化、産業、観光などについて広く全国に情報発信をして、壱岐市の知名度アップを図っていくということでございます。次に、 組織として、国対事務施設が教育委員会の社会教育課の下部組織となっているんじゃないか、なっている、早急に、市長部局に移すべきであるということでございます。第69回国民体育大会に関する事務につきましては、ソフトボール競技、青年女子、自転車競技の会場として誘致内定したことから、平成20年4月に総務部に国体準備施設を設置し、2名体制で準備を進めておりました。その後、平成21年4月に教育委員会社会教育課内へ国体準備施設を移管いたしました。教育委員会へ国体準備施設を移管した理由といたしましては、第69回国民体育大会の開催地としての正式内定が進む中、教育委員会がいわゆる社会体育、スポーツの所管であるということ、それから大会会場施設を、そのほとんどを教育委員会が管理しているということ、つまり、その競技場の施設等を使用する、あるいは点検することに所管の委員会が適当であるということでございます。および担当職員の増強のための職員配置調整の点で、初期段階では教育委員会、社会教育課、障害学習班の一部職員との兼務体制により人員を補強し、大会準備の進捗状況に応じて専任職員との増強をしようとしたものでございます。現在国体事務室長は社会教育課長が兼務し、専任職員1名、兼務職員3名の体制で国体準備作業に従事しております。しかしながら4月から国体準備室を社会教育課の内室、いわゆる議員のおっしゃる下部組織ではなく、独立した課の取り扱いにできないかなど、その位置づけにつきましては教育委員会と相談をしてまいる所存でございます。県下の状況といたしましては、国体会場を誘致した本市を含めた12市3町のうち、市長部局に国体準備の担当部署を配置しているところは4市、その他はすべて教育委員会の配置となっておるところでございます。当然のことながら、その担当部署が教育委員会にあるからといって、ではあるわけでございますけれども、市民が一丸となって取り組むわけでございます。市長部局との連携、そして一丸となって取り組むという、そのことにつきましてはいささかの迷いもないところでございます。次に、大会の県及び開催市長の業務分担、経費のあり方ということでございますが、現在の試算額を申し上げます。長崎県国体準備委員会で確認された業務分担に基づき取り組んでまいりますが、一致といたしましては、開催する2競技について準備委員会の中で万全の体制を確立してまいります。特に県をはじめ自転車競技ではトラック種目開催の佐世保市と、ソフトボール競技では他の3種目を開催する少年男子の大村市、少年女子の長与町、青年男子の徳津町と連携を図ってまいります。経費につきましては、現段階では戦災県、前に開催された県であります新潟県や大分県を参考にいたしますと、概算ではございますけれども、自転車競技では2700万円程度、ソフトボール競技では1種目2球場で開催するとしまして3600万円程度となります。この経費についての県からの交付補助率につきましては、自転車競技は特別競技であるということから、10分の10、100% の補助でございます。ソフトボール競技については3分の2の補助となっておるところでございます。
落とします。議員、
大会を成功させるためには市民を巻き込んだ機運を高めることが最重要であるという認識は共通であります。ぜひともそのような取り組みをしていただきたい。そして、教育委員会に、国体準備室を配置しておるが、必ず市長の意が通じる組織としていきたい。そのことに決意には間違いございませんね。わかりました。私も確か前回の長崎国体の時は中学校2年生であったと記憶を出しております。渡る風光る雲、命積む長崎の朝よ、美しく清く若い夢、今ここに集う我ら 恩師でありました私も音楽の授業で、先生から歌いなさい言われたものであります、そうしてモチベーションを高めた記憶があります。現在そうした機運があるのかなと思いましたら、今年度にテーマソングが決定するやに、大会準備資料においては言って、あります。ぜひともそういう機運をですね高めて、長崎国体の成功に期するように努力をしていただきたい、そのように思っております。当時は平成天皇、現平成天皇であります当時は皇太子国際が壱岐にご来訪になりました。あの当時壱岐のガタガタ道が簡易舗装化されびっくりするような快適な道になったのを記憶しております。今思えば皇太子殿下のご来訪がどれだけ地域に光明をもたらしたか感慨深く思っております。国家単位のイベントが地域にもたらす計り知れない波及効果かというのを感じた次第であります。そうした国家的なスポーツを地域振興策に寄与すべく企画をすることが何より必要かと考えております。長崎経済研究所の試案によりますと、長崎国会がもたらす経済波及効果505億円相当を試算しております。ぜひとも壱岐市もどれくらいの経済波及効果をもたらすかという一つの目標を持って試算をして取り組んでいただきたい、このように考えております。そうした中ですね、市長一つ戦略として考えねばならないことはですね、五島市はもう早々国体の独自のホームページを開設をいたしております。まだ壱岐市においてはそういう取り組みがなされておらない。そしてどうでしょうか、平成26年に向けて空路整備、航路環境整備、特に五島対馬市と代表しましたときに航空路線の整備問題については皆無状態であります。航路問題の進展のなさ、いわゆる改善が壱岐市の発展の阻害要因になっておると私は認識をしておりますし、過言ではないと考えております。特に先の市議会で可決意見書を国土交通大臣に提出をいたしました晴海三道線トリマランの建造就航問題の是非が壱岐市の再生にとって明暗を分ける岐路になると私は考えております。市長は内外の意見を拝聴するときに消極的な立場だと思われるような発言もされておりますが、現交通体系で壱岐市の振興が図れると考えておられるのか、その件に関してのみ簡潔に答弁を願います。
白川市長。
離島にとって航路というのはですね、死活問題でございます。この航路がいかに便利であるか、そしていかに低廉な輸送手段となるか、このことがですね、特に島の経済のお縁に関わると思っておるところでございます。そこで、先ほど来、おっしゃいます晴海三道線、この問題について私が消極的だと、それは全くの誤解でございます。私はいろんな手段、航路の手段がですね、それは飛行機もそうでございますが、飛行機につきましても3機体制になれば ORC はですね、福岡から通わせるということもお願い、返事をいただいております。そういうふうに私は福岡からの今からは飛行機もいるんだと、以前とは違うんだと思っております。でそういった意味で三道線もですね、通えばですね、私はそれはいいことだと思っているわけです。ただ 私が消極的だと、もし議員がおっしゃるならば、私はいつも言っております。最初の船を導入するときに、力士が保証を釣る、そういったことはできない。それは市民の税金を使うことだ。ですから、どうぞ民間で通してください。そうなればですね、対馬市長がおっしゃっているように、通ったならば出資しますよ。それはですね、私も別に全然、それを否定するものではありません。通してください。そうすれば、私は応援をします。それを、私がまさか、今ですね、ある報道によりますと、私が賛成せんから、この鳥丸のが通わんのと、そういうですね、間違ったことは、間違った理解していただいたと思っています。とにかく、参道線を建造するために40億円かかる。その40億円のイニシャルコストについて、市も一口噛んでくれんかと。それははっきりお断りいたします。
鳩島商工議員。
力のこもった明確な答弁をいただきましてありがとうございました。私はそういうふうにですね、真剣に議論をすべき課題であろうかと考えております。これは力士の戦略であると考えております。五島市、対馬市は空路も持っておるわけです。福岡にですね、持っておるわけです。力士は持たないんです。ただ今の航路、一つに頼っておるというのが現状であります。そうしたときに、相対的に考えて、駅の振興の阻害になっておるのではないか、ということを指摘をしておるわけであります。大いに議論をして、より良き方向に改革をしていこうではありませんか。このことをお願いし、次に移りたいと思います。第2点目に、市長の決断が問われる、駅市民病院の改革についてお尋ねをいたします。あとは、二人ほど専門の委員会の委員さんが、一般質問の通告をいたしておられますので、私は対極的な立場から質問をいたします。まず第一点、平成17年5月、壱岐市民病院館以来、連続赤字決算であります。解決の糸口さえ見えない。ならば、座して質よりも、打って出よという考え方もございます。もうすでに決断の時が来ておると考えておりますが、地方独立行政法人会の舵を切るべき時が来ておると私は考えております。市長の見解を賜ります。平成22年度末、累積欠損が20億2488万5123円、平成23年度累積債務予定が21億8113万2112円。今年度の予算におきましても、1億5627万7000円の欠損額を生じる予算編成が提案をされております。今年度一般会計からも3億9649万円の負担金交付が予定をされております。この23年の末累積債務予定額というのは、市税、いわゆる市民税、固定資産税、軽自動車税、タバコ税、入湯税、都市計画税を含めた今年度予算額21億2714万7千を、市税を越すような累積債務を計上しておるのであります。この状況を市長はどのようにお考えであるのか。3点。市民に市民病院の経営形態を含めて、市民投票条例を整備してでも、判断を仰ぐことも選択肢の一つに入れるべきじゃないかと考えております。以上の3点に関する市長の見解を賜ります。
白川市長。
市民病院の経営改革について決断を
と来たる。
決断をするべきじゃないか、独立行政法人に舵を切るべきじゃないかということでございますが、私は、今もご承知の通り、平成21年4月に、長隆先生を委員長とする壱岐市立病院改革委員会を設置いたしまして、10月に答申をいただき、地方独立行政法人化の必要性を、認識させたところでございまして、議員ご指摘の独立行政法人化へ一日も早く舵を切るべく、経営手腕を高く評価できる理事長候補の紹介を今までずっと関係がございました九州大学病院へ、赴きまして、たびたび院長にお願いをしてきたところでございます。その招聘にはこれまで最大限努力をしてまいりましたけれども、その人材のご紹介をいただけないという残念な結果に終わっておるわけでございます。私は、理事長、いわゆる経営責任者なくして独立 行政法人化に舵を切る、これはもちろん国の許認可もございます。そういったことも含めまして、この責任者をなくして、計画等々でですね、その認可が下りるはずもございませんけれども、そういった理事長、責任者の選任なくして、独立行政法人化するということは、むしろこれはですね、責任放棄につながると思っておるところであります。従いまして、その、方向性というのは、返事をいたしておりますけれども、今、そういった状況にあるということをご理解いただきたいと思います。次に、多額の累積欠損金をいかに判断されているかという質問でございます。これはもう大変憂慮すべき状況にあると認識をしております。このような状況を少しでも改善するために、毎年度当初に、事業収支の計画を策定し、毎月経営改善委員会並びに医局会において、前月までの経営状況を分析説明し、収益の増加及び費用の削減につなげるよう努めているところでございます。しかしながら、常勤医師の不足に伴う非常勤医師の増加や看護師不足に伴う派遣看護師の増加など、現在の医療体制を維持していく上では、やむを得ない経費が増加しておりまして、大変厳しい運営状況でございます。今後も経営形態の変更など、抜本的な改革を行わない限り、このような状況が当面続くことが予想されております。議員ご指摘のとおり、平成22年度末で、累積欠損金20億2485万5123円を予想いたしておりまして、先ほど申し上げましたとおり、大変憂慮すべき状況に、変わりはございません。しかしながら、これは、キャッシュフローの面で申しますと、平成21年度末で1億9768万5430円の預金を有しておりまして、平成22年度末では2億911万7581円の預金残高を予定をしております。キャッシュフローだけで、申し上げることは、それはもう経理としてはですね、これはもう本当に素人の話でございますけれども、ただ、一般会計からの3億9649万1000円の繰り入れの件でございますけれども、このうち2億9964万4000円は市民病院に対しまして、国が自治体病院に対する交付金でございまして、一般財源からの純然たる持ち出しは9684万7000円でございますので、ご承知をお願いしたいと思っておるところでございます。次に、住民投票条例を整備して判断を仰ぐことも選択肢に入れるべきだということでございますけれども、この内容について、もう少しお願いいたしたいと、それは独立行政法人にするという住民投票をするということでございます。
豊島常務委員。
3点目の秘書から質問がございましたので、申し上げます。公営企業法の一部適用でいくのか、それとも公営企業法の全部適用でいくのか、地方独立行政法人化のいずれかの経営形態を 選択することを市民に問うことも必要ではないかと申し上げておるのであります。申し上げるまでもなくですね、もう結構です。私の方で続けますので、十分お答えをしていただきましたから。ですから2点目なんですね。分かっております。国からの交付税をあるして一般財源からの持ち出した足で3億9千万相当を振り入れているのは十分承知をいたしております。しかしそうしたですね、環境で果たしていいのかをですね、皆の衆のための私たちは政治をしておるわけですね。ですからみんなに問いかけることも必要ではないかというのが私の議論であります。私はあくまで主権者である住民から直接選挙により選任された市長並びに議員は住民の意思を尊重することは当然の義務であります。経営が厳しいときは自らの身を切り、組織としての連帯感を高め、職場環境の組織一体となった改善をしていく。そういうことは当然であると私は考えております。改革の原点は、お客様である患者の信頼を得ねば、市民病院の改革は達成されるわけがない。市民に奉仕する医療従事者としてのプロフェッショナルに徹していただきたい、そのように考えております。本市における市民病院の役割、使命としては、市民のために安心、安全で、そして個人病院にはない機能を発揮するのが市民病院の役割であると私は考えております。最近特にフェリーの中、ヴィーナスの中で「どけ行ったで」いう問いかけに「博多の病院に行ったよ」とよく耳にいたします。市民病院がある件心配せんでよかった。こういうふうな状況になって初めて市民病院が市民から信頼される病院となりうると考えますが、市長いかがでしょうか。
白川市長。
まさに今落とし間議員のおっしゃるように、市民病院があるから大丈夫だという市民病院を目指して日夜努力をしておるわけでございます。そういった中で医師の招聘あるいは看護師の数等々不足をいたしておるという状況でございます。私はこの医師の招聘等につきましてはですね、もう結果はついてきませんけれども、誰にも負けないぐらい頑張ったと自負をいたしております。そこで先ほど申されました個人病院ない機能も病院、市民病院にあるべきだと、そのことはですね、当然市民病院に行けば大丈夫ということを作るためにはですね、必要でございます。そうしたいと思っております。しかしながらそのことによりですね、逆に、赤字が膨らむということも考えられるわけでございます。そこで、やはり市民病院がどれほどそういった市民のニーズに応えるためにはですね、どの辺までの経費が必要なのかということ等もですね、やはり今から共有していかないかと思うわけでございます。全てを揃えてくれ、しかし赤字は認めんよではですね、それは経営として成り立たんわけでございます。その辺もご理解いただきたいと思いますし、もう一つ申し上げたいことは、先ほどの住民投票の件でございますけれども、ご存知のように、この議会で平成17年に、市民病院のあり方等を一山茂委員長として、報告書をいただきました。 失礼しました。壱岐市立病院の役割あり方に関する報告書をいただいております。会長は失礼しました。小曽根博さんでございました。大変失礼しました。そこで地域市の議会議員の中から市山茂議員がこの構成員になられておるわけでございます。この時も、一部適用、全適、独法、指定管理、そういった報告がされました。長田先生につきましては、独法で行くべきだと。しかしながら今まで申し上げましたように、本当に、私もですね、今独法と思っております。しかしながら、このその経営形態をですね、私は市民の投票に委ねるのはですね、馴染まないと思っております。それはなぜかと言いますと、やはりこれは専門的な言葉でございます。先ほど申しましたように、独法はこうしないかん、全体はこういうことだと、そういったことの中で理事長等にはですね、本当に強い権限があります。しかしそういう人材を獲得しなければですね、それができない、そういったこともございますので、私はこれを住民投票にかけるというのは何もないと思っているところでございます。
落とします議員。
私は一貫して考えているのは変わりませんので、しかし決断されるのはあくまでも市長でありますので、私は、今申されますように、カリスマ性にね、こんなやっぱり人材をぜひとも理事長を選任していただき、改革に着地してもらいたい、その一縷の気持ちであります。そういうことを強く主張して次に移りたいと思います。あとは専門家の先生がいらっしゃいますのでお任せをいたします。3点目、老人クラブ補助金の交付基準についてお尋ねをいたします。まず第一、各省の老人クラブ連合会には補助金等交付基準にのっとり交付がなされていると考えますが、壱岐市の礼儀集には掲載をされておりません。私が探すのができなかったかもしれませんが、その交付基準とはどのようにして行われておるのか見解を求めます。2点目、活動状況政策評価はどのように把握をし検証して交付決定に反映をしていかれておるのか見解を求めます。3点目、高齢化率が上昇する中、生きがいを求めて暮らせる高齢化福祉の充実に応えていくには、活動の現場に足を運び、活動の実態を把握し、公正な補助金の決定をすべきと考えておりますが、見解を求めます。簡潔に市長の答弁、思いを聞かせていただきたい、そのように考えております。
白川市長。
老人クラブの補助金の交付金ということでございますけれども、これは、おっしゃるように、礼儀にはございません。交付要項とはございません。運営補助金の3点につきましては、老齢につきましては、各庁の老齢につきましては、均等割32万円、それに加入者数に、いわゆる会員数に77円をかけて、それを各庁老齢へ交付をいたしております。それより別に、単位老人クラブに均等割32000円、それに加えまして460円から会員数をで交付をしておるところでございます。これらにつきましては、一定の限度額の範囲ではございますけれども、国県の補助がそれぞれ3分の1あるということでございます。次に、政策評価活動状況についての 政策評価をどのように把握して交付決定しているかということでございますけれども、活動状況の把握につきましては、事業報告書、収支決算書を提出してもらっております。補助金の交付にあたっても、今年度事業計画書、決算書等々を添えて、補助金交付申請を提出していただいておるところでございます。関係書類の内容を確認をいたしまして、交付決定を行っております。現在の段階で政策評価でいきましては、現状維持という評価でございます。ただ先ほど申しました、長老連、あるいは単位老人クラブの補助金に加えまして、独自の活動をされておる。例えば、ペタンク大会でありますとか、老人工芸作品展とか、そういったものについては、別途補助金を出しているというところでございます。次に、高齢化が上昇する中で、生きがいを持って暮らせる高齢者福祉の充実に、ということでございます。現場に足を運べということでございます。老人クラブの活動が活性化することは、健康の増進、地域内での交流を深めることにより、生きがいのが増してくるということもことでございます。当然、引っこもり、高齢者も引っこもりでございまして、この防止、医療費の抑制等々につながることだと認識をしておるところでございます。今、壱岐市におきましての老人クラブ加入対象、これ60歳以上でございますけれども、男子が5042名、女子 A が6942名、合計11,984名でございます。近年は老人クラブは高齢者の社交上、まだ働いている60代の方々は自分とは無縁と考えている方が増えているとお聞きします。加入率は年々低下の一途をたどっておりまして、今後は気軽に参加しやすい行事を増やし、開かれた老人クラブになるよう啓発運動に力を入れまして、前期高齢者と言われる世代の心をつかむことが必要でございます。高齢者のコミュニティ作りにおいても重要な役割を担っていると老人クラブの活性になっております。老人クラブの活性化なくして高齢者福祉の充実はありないと考えております。今後は老人クラブの活動状況について職員を派遣するなどして、いわゆる現場に足を運ばせて把握いたしますとともに、活動規模の拡大や新規事業等にも取り組もうとされる老人クラブ連合会へは、事業内容及び規模等を評価いたしまして、補助金の交付額の見直しも行っていきたいと思っております。私も60歳になりまして、つい先日、老人クラブの加入を受けました。加入をすると申し上げております。
本島昌吾議員。
わかりました。まず、60歳以上の生き死における皆さんが、全人口の 39.55%、11,984 名いらっしゃるということであります。そして、壱岐市の本年1月末65歳以上の方の人口統計として、65歳以上の方が3727名、女性が5645名いらっしゃいます。65歳以上の人口は合計9372名の方がいらっしゃいます。そうしますと、高齢化率が 30.9% であります。そして、市長が、礼儀省には補助金交付の基準がないということでありますが、ちなみに、言われますように、会員1人77円、ご交付されております。石田町の場合は、一つ問題がございます。老人スポーツ大会補助金は各4町に24万交付して、なぜ石田町に10万4千しか交付してないのか。素晴らしい大会であると私は認識をしております。市長も一日中目を離さず観戦をしておられる。その中でなぜ少ないのか。そして、老人作品展。他の町は、今のところ実施をされておらないのか知りませんけど、交付はされておりませんが、石田町は9万7000円です。この9万7000円の基準です。私はこの決算資料を見ましたら、20万相当言っております。そしたら、会員の皆さん方が、今年の議員、これだけ、あれしよう、みんなあれしようけどね、これだけしかが、くれさっさんとおち、なしこえになっちゃうと。 通説なご意見を聞きます。ちなみに申し上げます。各庁労連に交付されているのが石田町が76万8千、芦部町が130万4千、大野田町が81万9千、松本町が85万3千、この数字を、皆さん方もどのようにお考えか、私も、コメントはさせていただきたい。公平な、いわゆる現場に足を運んで、実際どういう活動をしておるのか、ということを鑑みて、交付がなされることを期待するものであります。皆さん、そして興味津々とする数字があります。現在有権者数が 14,538 名あります。石田町にはそのうちに60歳以上の有権者数が 54.4% であります。半数以上が60歳以上の老人会の60歳以上の世代の方であります。と考えたときに、皆の衆の政治をするときに、老人の皆さん方にも温かい目で、予算措置をすることも必要ではないかと考えております。これは私の所見であります。そしてですね、老人会の果たすべき役割としては、私はですね、可燃ことは言わんけどですね、ボケ防止とか、やっぱり一線でもですね、健康保険を使わん、生き生きして活動することがですね、皆さんの役に立つのではないかというようなご認識を持っておられます。老人会の皆さんはね、生き死に残り頑張ってくれている若い世代の人を思い、耐え難きを耐え、しのぎ難きをしのぎ、壱岐島の元気の源になろうと、社会貢献と力強い背中を見せて努力をしてくださっております。そのことを我々も実直に受け止めて、老人の皆さんへの感謝の念というのを続けたいと考えております。最後に市長に総括で1分ほど答弁を求めますので、よろしくお願いいたします。市長、昨年、大河ドラマ、坂本龍馬の映画がございましたね。明治維新の改革の素地を作った坂本龍馬が、書き留めた五六の中で、世に生を得ることはなすことにあると言っております。さらに、人間の人生というのは、たかが50年そこそこではないか。一旦、志を抱けば、その志に向かって、ことが進捗するような手段のみを取る。決して弱気を起こしてはならない。たとえその目的が達成されなくても、その目的へのまさしく道中で死ぬべきと。生と死は自然現象だから、これを計算に入れてはいけない。も言っております。そして龍馬自身、まさに自らが手掛けた革命の到来の直前に刺客の剣に倒れました。志を成せるために生命をも捨てたし、それが清さでもあり、今日に至ってもこの世の中の民が魅惑を持ってその尊敬するゆえんではないかと考えております。本種の真のリーダーとして死生観を持って
先送りすることなく、育児の5年、10年先、そして将来を見据えて決断すべきは決断することを恋願い、私の一般質問を終わります。
白川市長、答弁がありました。
答弁というふうにございますので、申し上げますが、坂本龍馬、本当に素晴らしいことでございます。あの大政奉還を成し遂げたという、その、身を捨てて、明治維新を勝ち取ったわけでございますけれども、私は、その爪の赤も煎じて飲まないかんぐらいの小物でございます。ただ、生き死のために、あらん限りの力を尽くすということはお約束を申し上げます。